ヨハネの黙示録の7章を読みました。今日は13節以降のところを学びたいと思っております。そこから恵みをいただきたいと願っております。もう一度13節から読みます。すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方が、衣たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。改めてこの黙示録が希望の書であることがはっきりとここまで読んでくるといたします。この黙示録、この黙示の言葉を朗読する者、この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。まあ、これをよく守るということですね。理解できない事柄がたくさんあるかもしれないけれども、またこれをどういうふうに守ると言われて守ったらよいのか、はっきりしない部分もあるかもしれないけれども、とにかくこれを守り続けると。そういう人たちは幸いだというわけです。まあ今は情報が多くて言葉がとても溢れている時代ですから、こういうふうに言葉を守ると言われてもですね、あっちで調べた、こっちで調べた、調べて調べて、なんとかこれをこう明らかにしてやろう。こういう仕方で言葉に取り組む、そういうふうな、まあ、時代とも言えます。まあ、捉えてやろうという仕方ですね。でも、この黙示の言葉は、この予言の言葉は捉えることができません。これ守るしかない。主が明らかにしてくださるまで一人一人がこう守るしかないわけです。まあそういう意味で、いろいろと情報も溢れ、いろいろなことが分かったような時代に住んでいる私たちの落とし穴があります。かつての時代の人々、それこそ一人一人が聖書さえ持つことができない時代、聖書を持つことができないどころかですね、書かれた仕方でこの聖書の言葉を確認することもできず、読まれたり、あるいは聞かされたりして、この聖書の言葉、イエスの言葉、あるいはイエスがなさった事柄をこう守るしかない時代の人たちが、果たして今全てを手にしているように見えるですね、私たちよりも信仰において劣っていたかどうかです。ここが信仰の本当に人間技ではないところだと思います。人間が誇ることはできない。本当に信仰の法則は人の誇りを取り除くという言葉がどこまでも徹底して神様によって成し遂げられていることに私たちはこう向き合うわけですね。守る、守る。幼い子供がですね、お父さん来るまでここにじっとしてるよとこう言われてですね、待ってるよと、そう言われて、まあとにかくなんで待ってるよって言われたかわからないんだけれども、とにかく待ってろよというその言葉を守ってじっとしている。まあ、こういう守りですね。この黙示録にはそのような性格が一層あろうと思います。しかし改めてここまで 私たちがこの分からないながらもこの予言の言葉をひもといてたどってくると、改めてこの黙示録は希望の書だということがはっきりすると思います。大変な災いが神様によってご計画されているんだけれども、その災いが一方で神様が成し遂げることが成し遂げられるまでは抑えられている、このことを私たちはまず見ました。大地の四隅から吹く風をしっかりと抑えて、大地にも海にも吹きつけないように、どんな木にも吹きつけないようにしている天使たち、この姿を私たちは見たわけです。そしてもう一人の天使が神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまでは、その四隅から吹きつける風は抑えられていることを見ました。しかしこの風は抑えられているけれども、やがて吹いてくるわけですね。まあ、この後黙示録をこう学んでいきますと、その風が吹きつけてきた光景を見ることになります。今日の箇所においては、そのように刻印を押され、また神様によって呼び集められたその民たちの姿を、神様を賛美する本当におびただしい数の民の姿を見ながら、長老とのやりとりが出てまいります。白い衣を着た人たちだというわけですね。そしてじゃあこの白い衣を着た人たちは誰なのかと長老に聞くと、長老はこう答えたとあります。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。大きな苦難を通ってきた。具体的にこれがどういう苦難かは分かりません。しかし大きな苦難、それを通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。この子羊の血で洗うとはどういうことなのか、前回の時も見ましたが、前回とは違う箇所を開いてみたいと思います。ヘブライ人の手紙の9章の14節。9章の14節。ここにはこうあります。まして、永遠の霊によって、ご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。このキリストの血によって清めるということがここに出てきますが、このキリストの血によって私たちの良心が死んだ技から清められるというわけですね。死んだ技というのは身を結ばない技ということであります。虚しい技。虚しく身を結ぶことのない技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。であります。このようにキリストの血をですね、信仰によって本当に心で、それが私たちの生き方行動の中に現れるように、それをこう当てはめる、こう受け取る、もうこれは神様の技なんですけども、聖霊のお働きによってこれはなることだと教えられているんですが、でも同時にこれは求めるべきことでもあるんですね。求めよ、そうすれば与えられるだろう。求める者に対して主が聖霊を与えてくださらないことがあろうかと、ルカによる福音書の11章にあります。求めなさいと。求めたけれども、パンを求めたのに、魚を求めたのに蛇が与えられたように見えたり、期待外れのものが与えられたように見えるけれども、そのように求めるものに天の父が聖霊を与えてくださらないことがあろうか。 こう教えられている通りにですね、求めて、本当にキリストの血が私たちの心を清める、良心を清める。キリストの血なしの良心というのは、自分で良し悪しを判断して自分は正しいものだとして結果的に死んだ技を行っている、こういう姿ですね。でもキリストの血を本当に私の罪のためにキリストが死んだと、それを本当に心から受け入れて罪の許しを得て、また罪の許しを得るだけではなくて、神様から罪許されたものとして、義とされたものとして、今度は大胆に神様に求めるべきものを求めて、それをいただいて、強められて、死んだ技から清められていく。こういう姿です。罪がないというならば、自分を欺いておりとありますけれども、そのように自分を欺かずにですね、自分が何か人の前では胸を張ることができるかもしれないけれども、神様の前でも胸を張ることができるかのようにですね、神様の裁きに耐えないような技しか自分はなせないんだけれども、人の間で認められたり褒められたりすれば、そこであたかも神の前でも胸を張ることができるかのように、神様を無視して結局神様の御前では死んだ技、こういう技の中で誇ったり、また安心したりしている、そういうところから心から清められてですね、そして主を礼拝して、主からいただくべきものをいただいて生きていくようにされる、まあ白い衣を着るですね、キリストの血によって清められた衣を着る、そういう衣、そういう生活が出てくる心、あるいは実際の生活、こういう衣ですね。イエス・キリストがそうであったようにということです。イエス・キリストがそうであったように、イエス・キリストがですね、いちいち人々を癒したり、また人々にいろいろ尊いことを教えたときに、自分を誇ったり、あるいは自分自身が何者であるかのように自分のことにその関心が向かうことはありませんでした。そういうふうにという、本当に神様の愛される一人子として、白い衣、キリストがこの地上の歩みをしていたときに、人々の目には見えなかったんだけれども、人々の目には見えなかったんだけれども、改めて信仰によって見たときに、キリストが着ていたような白い衣、そういう衣を着る者たちです。キリストの血によって清められて。そういう者たちなんだと長老は教えてくださったわけであります。そういう者たちなんだと。本当におびただしい数のそういう者たちの姿なんだと。そして彼らは神を礼拝して、救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものであると本当に叫んでいる。こういう者たちであります。まあ、そのように、衣を子羊の血で洗って白くしたから、15節はですね、そのように衣を子羊の血で洗って白くしたから、彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。そういうふうに子羊の血で自分の衣を洗って白くしたから、昼も夜も神の玉座の前にいて、そして神に仕えるのだというわけです。いろいろなことが起きてくるわけですね。この後、私たちがここのところをしっかり捉えていなければですね、改めて8章以降のところで今度はラッパが突き鳴らされるわけですけれども、これはラッパというのは警告ですね。こういうことが起きる、ああいうことが起きる、いろいろな災いがこう警告されています。その災いが起きる中で、ここのところをしっかり押さえていないと、神様を礼拝するということが、そしてその礼拝するということが決して虚しいことではなくて、 いろいろな事柄が起きてくる中で神様を礼拝していくということが虚しいことではなくて、キリストの血を本当に信仰によって自分のものとして受け入れてですね、子羊の血でその衣を白くする、そのような時なんだということです。意味のないことではないという。災いに直面するとき、私たちがこのような神様との関係抜きで、またこのような言葉を守ることもなしで、まず第一に思うことは過ぎ去ってくれたと思うんですね。もうそのような災い、もうなどっかになくなってくれたと思うんですが、しかしここではいろいろなことはあるかもしれないけれども、キリストの血で、子羊の血で衣を白くして、そして神の玉座の前にいて神様に仕える、こういう仕方で行くんだと、これが希望なんだと教えてるわけです。子羊の血で衣を白くしたからこそ、そのような神の玉座の前で神様に仕えることができるというわけですね。だから一見どこでどうつながるか、信仰によってでなければ理解難しできないかもしれませんが、私たちにとっていろいろな難しさ、いろいろな変化、こういう事柄に対処する道はですね、子羊の血で衣を白くするです。子羊の血で本当にそれを信仰によってしっかりと受け入れて、それによって罪許されたものであるということをますます知ってですね、あるいはそれを本当に聖霊によって、神様によって私たちの心にしっかりと分からせていただいて、そして罪許されたものとして神様に求めて、神様からいただくべきものをいただいていくと、そして礼拝する、これがその神様のご計画の中で四隅をしっかりと押さえていた天使たちがですね、その押さえるのをやめて、あるいは緩めて、その風が吹きつけてくるときにそれに対処する唯一の道だということです。希望はそこにあるということ。15節をもう一度読むと、それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。そのように昼も夜もその神殿で神に仕える者に対して、玉座に座っておられる方が、これは王座ですね。王座は王座でも、この世の王の王座ではありません。全てをご支配なさる神の王座です。その王座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張るというのは、その者たちと本当に住むということです。イエス・キリストがこの地上の生涯において死なる神の懐にずっと住み続けたようにですね、死なる神と一つであるというふうに、死なる神と一つの方として住み続けたように、そのようにしてくださるということです。子羊の血で洗って衣を白くしなくすることがなければですね、このことの価値、私たちはおそらく味わえないことと思います。まあある意味で私たちもこうやって読みながら、こう私も語りながら、ぼんやりしている部分が常にあり続けるわけですね。だから守る。でも子羊の血で洗って白くした衣、この衣を着た者たちにとってはますますこの言葉が 守って虚しい言葉ではなくて、ますます守れば守るほど明らかになるということです。私たちがどうこうということではなくて、玉座に座っておられる方が幕屋を張ってくださる、住んでくださるということです。本当に今も神様を信じて、それぞれに神様との交わりの中に死を信じる人たちは生きていると思います。でもさらにさらに、御子イエス・キリストがそうであったように、父なる神の懐の中に生きるように、神様がこう幕屋を張ってくださる、こう約束です。これは約束です。未来です。そのようにしてくださるという約束です。16節はこう続きます。そのように神様がその者たちの上に幕屋を張ってくださるので、彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、この牧者となりというのは、養い、また配慮して導くということです。養いもし、守りもし、導きもするお方となってくださるということです。そして命の水の泉へ導き、この命のというのはですね、聖書が語るところの命は神様から離れた命などありません。神様が土の塵で人を作って、命の息を吹き入れるまではそれは土の塵なんです。だから神様から離れた命などないんです。ますます命にあふれるように神様がしてくださるということ、命の水の泉へ導く。そして神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。途中でも拭ってくださるでしょうが、最後にも完全に拭ってくださる。途中の歩みでも経験すると思いますね。本当にこの拭うはですね、徹底的にということです。拭ってくださる、これは未来です。そこに希望があるというわけです。今はとても辛くてですね、涙が出てくると。まあ人に見せるか見せないかは別としてですね。でもそれを徹底的に拭ってくださるというわけです。ここに希望があるというわけです。神様に希望がある。この予言の言葉を朗読する者と聞いて守る者とは幸いである。難しければ難しいほど、それに対処しようとなったらですね、私たちは単純なものを掴んでいなくてはなりません。事態はこうあれこれと次々動いていくたびにですね、どうしようこうしようと、それにいちいちもちろん対処しなきゃないでしょうけれども、でもその対処するときに一番肝心のところは単純なものを掴んでいなければなりません。改めてこの守るべき予言の言葉、単純な原則ですね。単純な、本当に単純な予言です。キリストの血を本当に自らのものとして、聖霊に、神様にそれをしっかりと我がものとして当てはめていただいて、キリストの血が、あの流された血が必要でないもののようになど考えない。本当にその血によって今神様の前にあることをますます知ってですね、まあ、知るように主に導いていただいて、そしてまたそれによって罪許されたものなんだから、もう大胆に 神様の御前に近づいて求めるべきものを求めて、また求めることの中にも罪がある、また足りなさがあることをまた悔い改めて、またひるまないで求め続けていただいて、神様をますます賛美して、またより頼んで、そのようにして神様に涙を拭っていただく、また神様に幕屋を本当に張って覆っていただく、神様と共に住むことをますます経験して、ここに希望があるであります。神様がご計画したことはことごとくその通り起きる、これは避けられません。神様を恐れるものであるならば、これは気に入らないから起きないだろうと、あるいは切り捨てて御言葉に向き合うことはなりません。でも以前も言いましたが、常に主はですね、恐れるなと語るわけです。恐れるな、慌てるな、目を覚ましていなさい。じゃあ恐れず慌てず目を覚ましていくべき道はどこなのかといえば、ここに単純に主が道を示します。人々を脅すためにこの予言の言葉があるのではありません。希望を与えるためこの予言の言葉が主のしもべに伝えられ、そして私たちに与えられております。お祈りいたしましょう。神様、あなたを知らず、またあなたが使わされたイエス・キリストを知らない者のように恐れたり慌てたり思い煩ったりせずに、唯一の神であるあなたを知る者として、また御子イエス・キリストの十字架の苦しみを、また御子イエス・キリストが復活なさって今私たちにと共におられることを知る者として、どうか見るべきものを見、また思うべきことを思い、子羊の血をますます我が物として、私たちのこの罪に病んで汚れた心に当てはめていただいて、それがどのようにして我らのものになるのか、私たちの力も理解も超えていますが、どうか我らのものとしていただいて、その血を飲む者のように、またその肉を食べる者のように、本当に血となり肉となるように、そのキリストの死を信仰によって我がものとさせていただいて、どうか生きることができるよう、あなたの御前を本当に生きることができるよう導いてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の512番です。 ず。